一時的にそこに滞在してまた自分の本拠地に戻っていく、こういう生活ライフスタイルをとっていたという、これがやっぱり親鸞の生活にいろんな形で影響を与えている。むしろ越後と京都に分かれて別居生活をすることが普通に受け取られるような時代背景があったと言っていいでしょう。親鸞さんのですね、代表的な作品に教行信証という作品があります。これ難しい難しい作品です。でその教行信証を書いていたのがちょうど越後から日立にかけての時代であります。絵心二と出会って一緒に日立まで行って弟子たちを教化して、その苦難の時代に教行信証という書物を書いている。その教行信証という書物の中で親鸞はこういう独白をしております。自分は愛欲に沈む煩悩大きい人間である。ああ悲しいかな。愛欲の公開という言葉が出てきます。愛と欲と、その広い広い海原、その煩悩を逆まく愛欲の大会の中でもがいているのが俺だとこう言ってるわけですね。この言葉をどう解釈するか、観念的に解釈していた今まで私は。具体的に考えれば、いやそれはそうじゃないだろうと、源氏物語のあの三角関係の男女の関係っていうものを伝統的に引き継いだ社会、その中でその伝統の中で男女の関係を取り結んでいた一人が自分だ。そこからどう男は救われ女性は救われるのかっていう問題が当然出てきたと思う。その彼の苦しみが愛欲の後悔、こういう言葉になったのではないでしょうかね。そうすると絵心二さんはそういう親鸞の苦しみを悩みを眼前にしながら一緒に生活していたわけです。50代60代一番充実とした時代ですよ。2人、でそこで絵心二公の問題に入って、今私は親鸞の立場で話をしてきましたけど、男の側から話をしました。いやそういう社会、そういう時代、そういう夫としての男としての親鸞を絵心にはどう見ていたかって、材料があるんですよ。これは大正10年に絵心に文書という文書が西本願寺の宝蔵のお蔵の中から発見されたんです。大正10年、今から100年前であります。それまではですね、一体親鸞上人というのは歴史上実在した人かどうかって疑う学者が結構いたんですよね。まして今や絵心をはじめとする女性たちが存在したかどうか、雲の霞だったわけです。この文書が出てきたために親鸞という人物が実在した、その親鸞には絵心二という奥さんがいた、これもはっきりしたわけです。それほど重要な、これは大発見だったわけですね、絵心二文書。その中身でありますけれども、10通の手紙と、それから3枚半の断片が出てきたんですね。絵心二文書、10通の手紙というのは、これはですね、絵心二が自分の娘、末娘の確信二に送った手紙なんです。でなぜそういう手紙が残ったかといいますと、親鸞は京都で90歳でお亡くなりになります。その終焉の記録をですね、お亡くなりになりましたということを越後にいるお母さんのところに確信伝えるんですね。でちゃんとお葬式をして収骨の義務を終えましたと報告をするお母さんのところ。でそれに対して絵心二がですね、その娘に対して生前の親鸞上人のことを、思い出を書き記した手紙を書き送ったのが8通ある。であとの2通はですね、下人をお譲りをしますよという、そういう書状を2通そこには添えられていたわけです、ね、 というのは越後の新人の実家というのはお金があった豪族ですから、で下人もたくさん使っていたわけですね。では京都で娘と生活をしている親鸞は生活の糧がない、だから関東の弟子たちから米をもらったりお金をもらったりして、で生活していた親鸞で、身の回りの世話をしてくれる人もいない。でそこで越後の奥さん絵心理が自分が使っている下人を何人かあなたに差し上げましょうと、下人の譲り状という書簡が3つ、かつての親鸞上人と自分絵心理との若い時代の生活の模様を記した手紙が8つ、合わせて10通である。でその中にですね、絵心理はその一番下の娘に対してかつての夫婦の生活、そのありのままの姿を知らせようとして二つの物語を添えて、印象的な物語、それ一つはですね、親鸞が29歳の時に比叡山の山を降りて法然さんの門に入る、心の悩みを抱えて親鸞法然の門に入るわけであります。その時今の京都の六角というところにある六角堂というお堂にこもっておこもりの生活に入るんですね、親鸞は。でその時夢の中に聖徳太子の像が現れてきてお告げを出さる。お前のことは大丈夫だ、親鸞お前の御所は必ず浄土に往生できるようにしてあげようというお告げですよ。その事実をその手紙の中に書いている。二つ目の話はです、これは絵心理自身の体験でありますが、ある時夢を見た。そうすると目の前に田舎の神社がスーッと現れて、神社の前に鳥居があった。鳥居ですよ。その鳥居にですね、光るものがスーッとかかっている。じっとよく見ていると、一つは光の中に仏さんのようなイメージが映し出されている。でこれは静止菩薩だと。阿弥陀如来っていうのは阿弥陀三尊といいます。阿弥陀如来と観音静止っていうのは脇字になっている。これで三尊仏ですよね。阿弥陀如来だけですけど、ここは観音静止っていう脇字があります。その静止菩薩が現れてきて、これは法然さんだと。でもう一つは姿ははっきりしないんだけれども、これは全身の御坊だ、自分の夫親鸞上人だ。でそれが観音さんの姿をして、そういう夢を見たということを娘に書き送って、これは美しい言葉ですよ。ああ、親しに会って別れ別れになっているけれども、絵心理公は夫親鸞を常に観音の生まれ変わりという気持ちで尊敬し礼拝していた。夢の中にそれが現れている。それを娘に書き送っている。これはこれですごい話だなと思いますね。ですから親鸞と絵心理はこの物語一つだけでお互いに尊敬し合っていた、信頼し合っていた夫婦だったと私は思います。それはそこで、ところがですね、ところが面白いのは、そういう十通の手紙の一番最後にですね、書き損じた和紙の紙が3枚半くっついていた。でその3枚半の和紙をよく見てみますと、それは大無量寿経の経文をひらがなで書き写した、その保護紙だったんですね。でおそらくこれは最初の十通の筆跡と非常によく似ておりますから、絵心理公自身の書写の断片だっていうふうに研究所は言われるようになっているわけですね。同じものだ。でなぜその3枚半の断片がそれの手紙に一緒にくっついて発見されたのかって問題がありますけれども、それは私が想像いたします。私だけではないんでありますが、朝昼晩仏さんの前でお経を読んで、そして音読し読受していたその日常生活があって初めて心 心静かに今度は紙を開いて、その上に自分が暗記している、そらんじている大無量寿経、阿弥陀経の経文を書き、毎日のように書き写していく。その断片が残されていたということになるわけですよ。念仏の生活を送っていた、絵心二の生活が浮かび出るような、そういう文書ですよ。従来の研究はですね、従来の研究は前半の10通の手紙の中に書かれている文章を中心に、親鸞とはどういう人か、絵心二とはどういう人かということだけを研究してきたんですね。ところがそれも大事だけれども、もしかするとそれ以上に大事なのは、絵心二の声が聞こえてくるような、毎日の念仏の生活を浮かび上がらせるような、最後3枚半の断片、書写断片こそが大事ではないのかって、私の考えなんです。先ほどは夢にまで見る法然さんと親鸞さん、尊敬している、法然と同じように親鸞を尊敬している絵心二の姿と申し上げました。しかし平安時代以降の男女の関係っていうものを考えていくと、複数の女性と交わった親鸞、多くの子供たちを持った親鸞っていう状況を考えると、絵心二の心の中に救っている苦しみとか悩みとか葛藤の思い、これは自然に想像されるわけであります。そういう生活の中で毎日のように離れた夫と生活をしながら念仏の生活を送っている、これは大変なことですよね。あるいは自然なことだとも思います。だからこそ念仏を唱えざるを得なかった、毎日のように大無量寿経を唱えざるを得なかった、そしてそれを書写するまでに心を入れて読んでいたということになります。そこでです、実はその絵心二文書っていうのをずっと頭からこう見ていきますと、ほとんどがひらがなであります。大無量寿経というのは、阿弥陀経もそうですけど、全部漢字でしょ、漢文で。それは暗記してますから、音で覚えてるわけですね。仏説、私は大無量寿経を暗記してないから阿弥陀経に変えて言いますけど、仏説阿弥陀経尿税我門一時仏在者英国義十期公読四、この辺でだんだん危なくなるんです。子供の頃親父から叩き込まれたんだけれども、この年になるとだんだん忘れてくる。これは毎日のように読んでるわけですよ。漢字も頭に浮かんでくるわけですよ。仏説阿弥陀経一時仏在、全部漢字でずっと私なんか頭に入ってきますけれども、絵心二さんはその漢字を全部ひらがなに言い換えて、漢字をほとんど使ってない。しかもそれが当て字が多い、誤字、脱字が多い。とても親鸞上人と同じ教養の持ち主とは思えない。しばしば今まで絵心二公は京都の貴族の娘で、こういう説が説かれている。親鸞が山を降りて法然の門に入った時、その法然門の中に絵心二公がおいでになったっていう説もある。